大好きが天才オウム第760回をお届けいたします。今回のテーマは改めて日本の歴史を振り返ってみるとです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。まあ、私は昭和36年生まれなので、当然それ以前を知っているわけではないのですが、例えば、ま、昭和20年のね、8月15日に、大東亜戦争終わりましたね。まあ、ちょっと正確に終わるってちょっとまたちょっと違うんですが、まあ、とりあえずま、終わりました。で、その時に焼け野原の東京を見て、あるいは名古屋、大阪を見てですね、今の日本の繁栄っていうのを、明確に予言した人っていうのは、まあ、極小ですよね。まあ、石橋湛山っていう人がね、書いてるんだけれど、それだ確かにすごいですよね。ですが、まあ、とにかくそういう、まあ、否定的な、ものしかなかったと思うんですよね。で、まあ、蘇って、今のこういう経済大国があるでしょ。だからね、なんていうか、人間って、まあ、何が言いたいかっていうと、で、歴史ってね、何を学ぶのかなって思うんですよ。そうすると、一つだけっていうか、思うことがあって、それはなんていうんですかね、勝手な思い込みっていうものを外していくよね。勝手な思い込みを、こう、外していくわけですよ。面白いのはね、例えばまあ、今パッと思い出したのが上級の乱なんですけど、上級の乱の時にね、あれをもし客観的っていうのがもしあるなら、俯瞰して見ていたらね、やっぱ鎌倉幕府型と、例えば朝廷型がどっち勝ったかっていうわけですよ。いや、もちろんね、その勢いがあったから、勢いをつけたから、それは鎌倉型が勝ったんだと思うんですが、北条家が勝ったんだと思うんですが、やはりこう、それはもうある種その結果論なんですよね。まだ今思い浮かばったのは、その関ヶ原の戦いでもね、まあ、結果を知っているから、家康が勝ったっていうのは、それはまあ当たり前のことなのかもしれないし、それの後付け講釈というか、いろんな理由っていうのはね、なんで、まあ家康が勝ったかっていう理由はいろいろまあ言えるわけだけど、それはあくまでも結果を知っているからであって、当時どうだったかっていうのは決してわからないわけですよ。であるならですよ。だって、絶対 100% 家康が勝つと分かっているなら、絶対に豊臣方を、まあ、あるいは石田三成を支持する人はいなかったはずですよね。でもいるわけじゃないですか。有力の大名はね。支持してるわけでしょ。で、それはもちろん勝つ見込みがあったから支持したわけで。まあそういうことでしょ。だから、分かんないわけですよ。何でもね。どうなるかなんて分かんないんですよ。で、こういうことってすごく大事で、まあ、わかんないものをこうわかると言って決めつけてなんかしちゃいけないなと。もちろんね、日本っていう日本の歴史みたいな大きなものとね、それから各個人のその生き方とか生きる道を探るっていうことは、まあ違うわけだけど、当然違いますよ。違うんだけれど、でもね、こうなんか勝手な思い込みっていうのをから自由になると、それ本当って言ってみるのは、やっぱり大事かなって思うんですよ。これ本当にダメなのとかね。これそれで本当にいいのっていうふうにこう思ってみるっていうのは、実はすごく大事なことなんですよね。で、これしかないとか、まあ、例えば数学なんてそうで、まあ、数学は自由だって言葉があるでしょ。多分カントールが言ったんだと思うんですが、数学は自由なんですよ。で、数学の自由なんにもかかわらず、これしかないとかね。でですね、なんかこう教えてるとね、こういうことをやってる子がいるのね、計算がね、なんかすごくなっちゃって、すごい値になってしまって、到底なんていうかな、まあ、割り切れるような値じゃないというような場合にね、いや、何人か途中でやめちゃうんですよね。で、なんとなく、そういう勝手な思い込みでね、なんていうかな、数には、そんなすごい数にはならない、複雑な数にはならないっていうふうに、例えば261分の78とかね、そういうには絶対ならないとかって思い込みで、だから、ちょっとそうになりそうだからもう土地でやめてしまうとか、わかんないとかって言ってしまうっていう人、実は意外に多いんですよ。で、教育のね、大事なポイントっていうのは、そこを乗り越えさせるっていうのが一つの山なんですよね。山場なんですよ。この導き方っていうのが、ポイント中のポイントではあるんです。で、その子をね、なんていうんですかね、ある種一人前にしていくときの大きなポイントなんですよ。で、常にどういうことかっていうと、つまりなんとなくうろ覚えとか、なんとなくこう思うとかっていうことではなくて、完全に例えば演算規則なら演算規則っていう抽象的なものに集中してるってことでしょ。だから、扱う頭が全然違うんですよね。もう全く違った質の違う頭を使ってるんですよ。つまりこの計算が正しいか正しくないかっていうことを最初から検討していくとかっていうことは、思い込みでね、ちょっとこんな数になるわけないなって思うのと、全く質的に違うっていうことを認識しなくちゃいけないんです。だから、教育っていうか、まあ、教える方っていうのは、それをはっきり分かった上で、こういうふうにしなくちゃいけないよっていうふうに導いていかなきゃいけないんですよ。 だからがちょっとね、計算の結果がね、数字がいわゆる汚いからって言って、で、それで引き返すっていうことではダメで、そう思ったらば、もう一度ね、その計算規則っていうことに対して気持ちを集めて、気持ちを向けて、そしてやり直すっていうことなんです。こんな計算規則について目を向けるっていうことができないと、実は例えばそれ以降の、小学校以降、中学や高校で導入されるようなね、例えば因数分解とかっていうようなことは、全くその、ついていけないんですよね。あるいはその、数の演算の拡張であるですね、ベクトルとかっていうふうになっていくと、もうそれがもうなんか受け入れられなくなってしまうんですよ。それは一人にですね、この代数演算っていう抽象的なものを、に、その意識を向けるとか、それが中心なんだよと。ある種その実在の中心っていうのは、実際の数というよりは、代数演算そのものが実在の実在なんだよっていうことですよね。だからそこはもう完全に抽象度が上がっていて、この全く違うことを考えているわけですよ。だから同じ算数とか数学とかってある種一括りにされているけれども、そうなった時には考えているものっていうのが全く違ってくるんですよね。だから例えば群論とかっていうような話もそうだし、まあ、線形空間なんていうのは大学1年でやりますが、つまりそういうふうになった時に、何が違うかっていうことなわけですよね。個々の何か要素を考えているわけじゃなくて、そもそも気持ちが集めているのが、考えの中心がその演算規則そのものにあるっていうことなんですよね。ここがだから抽象度が高いっていうことです。そしてそれが、数学の数学たるゆえんなわけですよ。で、ここからだからこういう発想自体が数学を発展させていくっていうことだし、数学により、より広範な、より高度な抽象性を持たせていくっていうことになるんですよね。で、ここのね、だから小学生の時にこの教え方っていうのは実はキーポイント中のキーポイントなんですよ。これをね、よくね、やるんですね。小学生はね。特に、まあ、中学生ももちろん、むしろ高校生でもやるんだけれど、最初に出てくるのは大体小学生なんですね。小学生の、まあ、5年生ぐらいから、4年生、5年生ぐらいから最初にそういうことを経験するんですね。汚い奇数になってしまって、で、どうしようか。その時にやめてしまう子が実は多いんです。ここでやめさせないで、その、意識の向け方ね、向ける中心っていうものを変えていくという、より抽象度の高いものに変えるっていうことを実は教えなきゃいけないですね。ここがだから、ね、数学教育のポイント中のポイントなんですよ。ここをね、安易にですね、やるとダメなんですね。つまりその教える方がですね、その意識の向けてる中心、つまり個々の数の演算じゃなくて、演算規則そのものに向けるってことなんですね。で、それがあるからこそ因数分解ということもできるし、例えば因数分解と展開とかってことも説明できるんですよね。で、さらにはもう、その先に進む、代数形とか線形空間とかってこともまさにそこに集中してるから、気持ちを向けて抽象化してるからなんですね。その中から構造の自然なその数学の発展の流れに乗っていけるようにするってことです。もっと言うとね。その自然なその数学の発展、例えば普通の数から高校でベクトルというのを導入されますね。あるいはまあ今やらなくなってしまいました行列とかってどんどん拡張されていくわけですね。数というものがね。あるいは、普通のその整数や自然数から整数としてさらに拡張された形で として複素数とかっていうことですね。複素数を例えば行列で表すとかってことですね。で、そういうことっていうのは、やはり抽象度が高い。だから、そこのところのきっかけっていうのをしっかりつかませるっていうことが大事なんです。つまり、何が問題になってるかっていうことなんですね。ここの数の計算にどうしてもですね、気持ちが行きがちなんですよ。その視点に立ってものを、数学というものを、あるいは数学と言われる現象をね、把握しようとしてしまうんで、そうするとついていけないんですね。だから意外にですね、実はベクトルでついていけないというつまずくってことこは、決して少なくないんですよ。なぜかっていうことなんですよね。もう根本的な発想が理解されてないんです。そこをですね、教えるのは、実は小学校高学年にそのポイントがあるんですよ。で、その時に徹底的に鍛えなくちゃいけませんね。ここを間違ってやったら、あるいは変な風にやり過ごすような形でやったら、ちょっと後々大きく響きます。ということで、数学とは何ぞやってことも実はこの問題っていうのは関わってくるんですよ。数学とは何ぞやとか、あるいは数学っていうのはどういうふうに発展していくのかなっていうことにも実は関わっていて、そういう観点が実は、大きくですね、数学の学習ってことに影響していきます。またそのどこがポイントかっていうことも、教えてくれるんですね。だから数学というのはこういうものだとか、数というのはこういうものだとかっていう思い込みがあると、いつまでたってもその思い込みから、抜けられなくて、そしてこの抽象度が上がっていくことについていけなくなってしまうんです。ここの導き方大変大事です。ぜひご参考なさってくださいませ。ありがとうございました。
第760回の今回は、改めて日本の歴史を振り返ってみるとというテーマでお届けいたしました。ありがとうございました。